NBK です。
あ、どうも。
どうもどうも。ちょっと自慢というか、びっくりしたことがありまして。
お
お。
ツイッターとか X でよく映画の配給会社がキャンペーンとかやってるじゃないですか。
うん、
なんか、こんなのが、応募するとこんなのが当たりますとかいうやつ。
うん、
なんか、リツイートとかするだけだったんでやってみたんですけど、
うんうん、
なんと当たりまして、
お
そのキャンペーンがですね、ミッキーセブンティーンと、
うん、
マインクラフトザムービーの、
うん、
クリーパーのぬいぐるみが当たるっていうキャンペーンだったんです。
あれだよね、なんか、たまたま、クリーパーって名前のものがどっちのやつにも出てくるから、はい、それぞれのやつをセットであげますみたいな。
そうそうそうそう、うん。クリーパーとクリーパーをあげますっていうのに当たりまして。
すげえ。
おお。
今、ちょっと LINE の方に写真送ったんですけど、うん、ちょっともふもふで可愛いんですよ。
ねえ。
ねえ。という、ミッキーセブンティーン。有料だけど、配信が始まったみたいなので、ちょっとそれを機にちょっと言ってみました。
そうですね。
はい。
早かったですよ、映画の間でね。
そうですね。なんかあれ、うん、他の国だとぬいぐるみもアイテムっていうか、売ってたりしたみたいなんですよね。韓国とかだと思うかな。なんかキャストが持ってたりしたんで、グッズとしてはあるんだなぁなんて思ってたけど、日本では販売されなかったですもんね。
そう、ないのかなと思いましたけ
ど
ね。
多いんじゃないかなと思ったんで、
うん、ちょっと、いや、よかったです。
ちょっと嬉しいプレゼントでした。
倍率高かったんですか？
何？ 5 人とか、5人とか5名にプレゼントっていうもので、多分、リツイートが4000ぐらいあったかな。
ちょっと待って、ちょっと待って。
うん。
5人の人に選ばれたってことですか？
そうです。そうです。やったね、ということで。
ねえ、これはちょっと自慢、ね、確かに自慢できる、うん、
ガーラがスイッチ2当たったのとどっちがすごいんですか？
え？いや、こっちの方がすごいでしょ。
何すごいんだろう。
そんなもん。5人ですよ、みたいな。あ、スイッチ2当たったんですか？
当たりました。はい。
なんかみんながね、なんか外れたみたいな声ばっかしてるけど、周りからは、
うん。なんかね、もうみんなかわいそうになってきちゃった。
勝者が。
あれですよ、絶好されますよ、河原さん。絶好されちゃうよ。
あれまだ手元にはないんですね。
まだ発売してないんで。
そうね。
あ、
まだほら、届くまではわかんないよ、みたいな。
でもね、これ、配信されてる頃にはね、もう、持つものになってます。
あった。
を持つ。
本当。
もの。
で、その持たざる者たちをこう、見渡しながら持ってるもんね、みたいな感じになってくるんですか。
うん、はい。そう。
すごいですね、という。
うんうん。
う全然ゲーム、昔だから、俺、お化けを割ったりなりますけど、ね、大丈夫ですか、野さんの自慢話はもう、そんなところで。
自慢、ないな。もともと何も。こういうの当たらないタイプの人生を生きてきたから。
ああ、なるほどね、
う
ん。
そう。ライブのチケットも当たらねえっていうのを
当たらねえと
やり続けてるからな。
だから、まあそういうね、当たらないものが当たった時をこうみんなでお祝いしましょうということで。
うん。
もふもふでした。
もふもふ。
もふもふ。
いいな。
赤ちゃんタイプのクリーパー。
あ、そうですね。二、うん、つだけかと思ったら、ちっこいクリーパーのミッキーの方のちっこいクリーパーもいたんで。
あ、そうなの？
かわいい。
うん。かわい
い。いいの。
そう。わーい、ということで。
はい、ということで、こう、我らの自慢話が終わったところで、はい、普通歌もいただきましたんで、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ヒルアンドンさんからいただきました。で、はい、ドイラジの皆様、ドイラジは？
ドイラジは？
ドイラジは？
もう6月ですね。映画も対策系がたくさん公開予定で、スーパーマンの新作など、日米同時公開作品もたくさんある一方、個人的には、ベン・アフレック主演、ジョン・バーサル共演のザ・コンサルタントの続編の日本公開予定が未定なのか悲しいです。
うん。
皆さん悲しいですね、うちなんか。
そうなの？
まだ未定なの？っていうね。
優秀に自体値。
そう。週に1回ぐらい調べてます。まだかやって言いながら。
すごい。まあそうね。はい。まあそれぐらいの。ね。はい。前作もめちゃくちゃ好きだったので、早く劇場で見たいものです。みんなそう思ってます。
うん。
さて、5月に劇場で見た映画ですと、お、岸辺露伴は動かないの続編ですね。懺悔室が印象に残っています。原作がジョジョのスピンオフ漫画で、さらにそのドラマ化からの映画化なので、シリーズ1以外にはハードル高いかもしれませんが、描かれている回は結構シンプルなので、いきなりこれだけ見に行っても楽しめるのではないでしょうか。個人的には高橋一生はじめ俳優陣の演技はもちろん、全編ベネツィアロケで、撮影された映像を大画面で見るだけでも、かなり満足が高かった作品ですということですね。なるほど。はい。ちょっと豪華な。映画だと結構豪華なね。はい。で、あと次。配信映画だと、去年10月にドイラジでも紹介されていた、デビッド・ダスト・マルチャン主演の悪魔と夜更かしが、評判通りとても面白いホラー映画で大満足でした。うん。ダスト・マルチャンが、落ち目の司会者を演じており、視聴率を上げるために悪魔付きの少女を呼んで生放送するというもので、CM が明けるたびに事態が悪い方向に向かっていく様子を見ていると、あーと、頭を抱えながらも目が離せない作品になっていました。うん。そしてデイビッド・ダスト・マルチャンつながりですと、Apple TV プラスで配信が始まった SF ドラマ、マーダーボットがとても面白いです。主演はマーダーボットを演じるアレクサンダー・スカルスガルドですが、ダスト・マルチャンもシリーズを通して活躍するキャラクターを演じている様子。ダスト・マルチャンファンとして見逃せないドラマですし、私は原作小説も読んでいたので、自分のことを兵器、弊社とかのやつですよね。あの会社で、自分の会社のこと言うときに、あの、機体の機、機械の機で兵器と呼ぶマーダーボットが愛し苦しくてたまりませんでした。原作小説のその翻訳でここら辺が話題になってたっていうところですよね。で、さらにマーダーボットの吹き替えをベイマックスの吹き替えもしている川島徳義さんが演じており、あの声で人間ってどうしてこんなに愚かなんでしょう、みたいな毒気のあるセリフを心の中で呟いているのが最高です。1話30分くらいなので、サクッと見れておすすめですよという感じで、いろいろ、はい、紹介してもらったりとかしますけども、どうですか、皆さん。
の、ハタは、マーダーボットをすごく見たいんですけど、
うんうんうん、
もう Apple TV プラスに入るのがめんどくさすぎて、もう、もうダメだってなってて、もうだから原作を読もうかなと今ちょうど思っていたところです。
あ、まだ別に原作は読んでなかったけど
って。まだ読んでなかったから。
なんか、原作だとあれ、あ、そうですね。原作だと、マーダーボットダイアリーとか、ダイアリーズとかでしたっけ。
日記の。
日記か、だから、そうですよね。このロボットが日記形式で、二人称で書いてるのかなっていう感じ。で、自分のことをこう、兵器っていうんですよね。私ども機械がの意味の兵器で、翻訳されてるってことでね、すごい、いい翻訳だ。
うん。あ、じゃあ、主役はロボットなんですか？
そうですね。多分このアレクサンダー・スカルスガルドが、こういうあの、アンドロイドタイプですかね。う
ん、ああ、なるほど。
やってるんだ
と。結構予告みたいな映像が結構いろんなところに流れてて、見たんですけど、すごい可愛かったですね、なんか。
うんうんうん、
見てみよう。
ね。Apple TV 入っていれば、ぜひ、ちょっと私も入ってるの見たいなという感じで。でも結構ね、Apple TV プラス入るのめんどくさいんですけど、入った入ったで、結構、なんだろう。いい、あの、ドラマとか、ラインナップが、こう、続いているので、ね、あの、入ると入れて楽しいなっていうのがあるんですよね。感じもありつつ、はい。
そうです。
なかなかサブスクも、ね、増やし続けても、とかあって、なかなか悩ましいところです。ちなみに、あの、岸辺露伴は動かないは、ちょっと後で、どなたかが紹介するので、そっちにつなげたいと思って。
マーダーボット原作は5冊ぐらいいってますね。
あ、結構あるんですね。
あ、そんなにあるんだ。
うん、悪魔と夜更かし、ありがとうございます。うん、NBK がドイラジで紹介したような記憶があります。
うんうんうん、
聞いていただいてありがとうございます。うん、私もホラー苦手とか言いつつ意外とホラーを見に行っているっていう、うんうん、ちょっと不思議な、おしゃれで不思議な映画で面白かったですよね。
そうですよ、ね。なんか70年代のテレビ番組のビデオが見つかり、うん、まあ、ファンドフッテージものでもあるんですよね。
うんうん。
そうそう。だから、あの映像の雰囲気とかがあの頃の感じ、ちょっとキッチな感じですよね。みたいな。
そうですね。オカルトブームみたいな感じでね。
うん。うん、
うん、うん。
で、なんか、悪魔付きの少女を呼んできて、学者みたいなのも呼んできて、検証するみたいなところをやろうとして、結構大変なことになるみたいな感じでしたかね、みたいなね。
そうですね。なんか、確かそういうドキュメンタリー、これから公開されませんでしたっけ、悪魔付きの。ちょっと、
あ、なんかありましたね。
ほんのりした。
本当にそういう感じのことやったみたいな。
うん。
まあ、だからそういうね、多分きっとそういう元になるようなこともありつつ、そういう映画を作られたんだな。おまけも見ましたけど、ウォーっていう感じで、後半とかもウォーってなって面白かった。
それ以上言えない感が。
これかな。すいません。そのドキュメンタリー、サタンがお前を待っているっていうタイトルかな。これかな。8月みたいですけど。
あ、まだ先だ、ね。
ドキュメンタリーかな、これ。なんか怖そうなんで。
うんうん。まあ、でもドキュメンタリーだからね。かなんていうか。
そうですね。
どんな感じで紹介されるのかって興味があります。
はい、エクソシストとかもあるから、オカルトブームだったんですかね。
まあ、そうですね。70年代ね、
うん。
うん。オーメンとかもありましたしね。
うん、
ね、
ああ。
うんうんうん。
あとも我々的には、ザコンサルタント早く公開予定、うん、日本がなぜなってないのか。
しまい込みだ。
ここでどこにどこに
どこだっけ、ワーナー。
ワーナー。前ワーナー。
そうですね。まあ、これ、くつぎの続編だから2なんですけど、
うん、
その2の予告が始まる前に1を見てほしいっていう、前の雑談でもあった始まりんちょ問題が、
あ、始まりんちょ
問題が、ね。終わりんちにならぬ。
終わりん
ちゅになっちゃうから。
終わりんちゅになる前に1を見てほしいなという。
1を知っとかないとみたいな。
そうそうそう。1配信にも来てるんでね。
困るよ、それじゃあっていうね。
そうなんですよ。そう、一で衝撃を受けてからの続編の方が絶対に、
そのありますね。
なので、
ぜひ、今のうちに皆さん、ザ・コンサルタントは見ていただきたいと思います。ありがとうございます。じゃあ次、もう一つ、はい、メンバーのタンタンさんから来ております。今日お休みなので、はい。ということで、皆さん、ドイラジは、
ドイラジは、
お、始まりんちのタンタンですって言ってます。
お
始まったんですか、
うん、始まったんだ。
読み終わったみたいですかね。
読み終わったんですか、何を読み終わったんですか、これ。
プロジェクトヘイルメアリーをね。
ああ、そう、プロジェクトヘイルメアリーを読まないと終わりになるよっていうのが何回か前にね。
ああ、
おまけ。タンタンさん読んだ。
おまけはまった。
あれ俺俺だけまだ始まってない。
そうです。終わってます。終わです。
終わって。
おわけ
。あ、俺おわけか。いやー、
これからおわけと
なよ。前も言ったっけ、忘れたけど、ね、買いましたよ。
いや、だから、
読めって、積んどく。積んどくで。
読め
って。噂の積んどく。
うん、いやー、そうね。ちょっとこう、最近、もう、この十何年、こう、本が読めてない、読めない状態な人間になってけど、一回買ったんですけど、ちょっとやっぱこう、1ページ目めくるのがちょっとまだいけないから、もうちょっと頑張ります。うん、はい。
時計仕掛けのオレンジみたいにするしかないんです。
あー、ちょっとね、目嫌った。
目嫌ったら、強制的に。
あれですか、ほんとは、ガワラ君が目薬とか刺してくれるんですか、
うん、
そう。
ページめくってあげて。
はい。ということで、タンタンさん、始まりんちのタンタンさんから、はい、そちらの話ではなくてですね、はい。先日、サブスタンスと食べ子動物ザムービー、ゲリラ内に子供がいっぱいでしたって感じですけど、
お腹壊してる。
ね、2本立てで感謝しました。
その2本。
2本立てで、ね。はい。サブスタンスでげんなりした心を食べ子動物に浄化してもらったので、昨日は軽やかでしたということで、これ順番大事ですね。よかったですね。先にサブスタンスでね。っていう感じで、はい。で、一つ一つね、まずサブスタンスについてですが、久しぶりに途中で帰りたくなる映画でした。うん、つまらないとかではなく、これ以上見てられないという感情によるものですという感じでね。なるほどという。はい、で、食べ子動物ザムービー。こちらは、満席でした、大半は子供連れでしたが、私の隣にいた男女は、マッチングアプリで出会ったばかりなのかなという距離感で、むずが良かったです。でもバッグを、私の席に置いてたので、左にスワイプです。それでは、ということで、このタンタンさんからいただきました。どうでしょう、皆さん。この二つね。
この二つを。 でも正解なんですね。よかったです。
ちょっとどっちも見れてないですけど。
そう、私もどっちも見れてない
の。NBK サブスタンス見たんですけど、
うん、
あの、感想が非常に、難しいというか。
うんうんうん。
あの、
感じ方も結構いろいろ。
そうですね。
ありますよね。感じ方もいろいろ。みたいな。みんなのね、いろいろ見てると。
なのに、こう、否定されそうな気はしなくもないというか。うん。
なんか、そうですね。だからなんかね、ランダさんも難しい、集まらないとかじゃないけど、これじゃ見てらんないみたいなんで、ちょっと会いたくなったっていう。まあ確かにわかるみたい、人ならわかるし、逆になんか、すごい、なんか、爽快だった、みたいな人もいるし、みたいな後半とか、とか、いろいろなね、感じでと、なんか捉えられるというか、受け手で変わるような映画でしたね。
そうですね。
おまけはなかなかずっと辛かったみたいな感じがね、ちょっとその、デミムーアさんとマーガレット・クワリーさんが、まあこれ設定でみんな知ってると思うんですけどね、その、こう、分裂して若い存在と、今のこの50ぐらいの、存在で分かれていろいろなっていくっていう、ちょっと、感じなんですけど、うん。
50じゃないじゃん、デミムは。
あ、あの、うん、映画内設定だと
50だ
過ぎぐらいみたいな、うん、うん、そういう感じですね。
50の誕生日が来るみたいな設定。
うん、そうそうそう、
うん。
っていうやつでね。まあその、監督さんがもともとね、俳優さんやってて、女性の監督で、ね、うん、そういう自分の経験、やっぱりその、映画業界は、まあ女性の俳優さんが特にそうですけど、なんか、もう、若くなくなってきてら仕事なくなったりとか、そういう、まあ、要は、ルッキズムとエイジズムの話に対しての思いを込めた監督さんが、ね。
NBK 見て、まあ、ちょっといろんな人の感想や意見も本当に人それぞれで、
うん、
これだけ、男女とかだけじゃなくて、これだけ分かり合えないことあるんだって思いながら、あの、20年前ぐらいに読んだヘルタースケルターの漫画を再度購入して読んだんです。私はそうですね、こっちだと男女とかっていうよりも、消費主義に対するなんかこう、批判じゃないですけど、それについて結構考えましたね。ヘルタースケルターも、割と今読まれるべきではないでしょうかみたいな気持ち。
うんうん。そうですね。
うん。
うん、岡崎京子さんの。
岡崎京子さん
はですけど、ね、うん、まあだから、実際問題は、要は、ずっとある問題に対して、それぞれの分野でいろんな人がこういうこと書いてたっていうことではありますよね。その何十年前からもね。
うん、ですね。
はい、ということで。まあ、サボさん、でも、すごい話題でね、今年をなんかこう、象徴する映画の一つにもなりそうなので、ね、見てよかったみたいな、と言って。あと、食べっ子動物は皆さん見てないから、私見たんですけど、
うん、
これはね、めちゃくちゃ良かったです。なんていうか、まあ、評判だから見たんですけど、最初はやっぱ食べっ子動物の、なんか、銀律さんの何十周年記念みたいなのがあるのかな、その、お菓子会社のね、もうありつつで、うん、まあ、なんかこう、記念にちょっとした、こう、子供向けで、こう、キャラクタームービー作ったんだなっていう感じで思ってたら、なんか意外と評判いいから見に行ったら、なんかね、まあ、もちろんそういう映画ではあるんですけど、すんごい、この食べっ子動物で映画にするっていうことをすんごい考えられてて、ああ、これはいい映画だなと思いました。うん。っていう。なんかね、あんまりあれですけど、まあだから結局、なんか、食べっ子動物ってお菓子じゃないですか。で、食べっ子動物ってキャラクターがいると。その、お菓子とか、あとキャラクターとか、あとほら、これ映画実は食べっ子動物、アイドルグループになってるんですね。中で。
うん、
うん。
世界、ワールドツアーするぐらいすごい、大人気の。
大人気。
そう、だから最初なんかすごい大きいところで、スタジアム級のところで、ライブしてるとこから始まるみたいな。うん、そうそうそう。で、まあなんかちょっとね、その、ライオンくんがやっぱリーダーなんだけど、なんか一番私書いたペガサスちゃんっていう子が、ちょっとなんか人気あって、ちょっと最近嫉妬したりとか、まあそういうこともありつつなんですけど。
そんな話
なんだ。そんな話もあり。まあでもそのペガサスちゃんがちょっと捕まって、それをみんなで助けに行こうみたいな、みたいな展開になっていくみたいなのがいろいろあって。 そう、かなりね。で、だからそういうお菓子とか、やっぱりこの、あとキャラクターとか、あとアイドルとかもね、そうなんですけど、何のためにそういうものがあるかとか、どういうふうなとかで、やっぱりこう、ね、人々を笑顔にするみたいな、要は共通点でそういうの繋がってるなとかあって、ための存在とか、食べ物だとか、あ、なんかそういうこともちゃんと入ってるなってところが、めちゃくちゃ食べ子動物を本当に映画することで、どういうことかってすごく考えられてて、とても興味深く見れてよかったので、はい。なんか、これも80何分とかかな、短いので、なんか興味あったらね、なんか意外と見てみるといいかも。
いや、隣のカップルはどういう経緯で、じゃあ、食べっ子動物ザ・ムービー見ようかってなったとかだけ聞いてみたいですね。どっちが言い出したのっていう。見たかったのみたいな。
もうちょっと他に選ぶものあるだろう。
とはいえ、サブスタンスはダメでしょうしね。
そうね。そう、それはもしだけど。なんかいろいろありそうだけどね、今ね、
うん。映画館に行ってみて、ちょうどいい時間がこれしかなかったとか。そういう感じ
かもしれないしね。わかんないね。でも満席だから意外ともうその時点で埋まってそうみたいなことある。
あ、でも確かに。
まあなんか、
事前に撮った
のかな。お菓子が好きなのかな。わかんないけど。あ、ちなみになんかね、ちょっとこの映画面白いのが、ギンビスさんの食べっ子動物以外の他の会社のお菓子とかもちょっとカメオ的な感じで、いろいろ出てるのがちょっと面白かったです。なんかうまい棒のキャラクター、うまいもんっていうらしいんだけどね。とかが、先に捕まって、なんか飴でこうカチカチになんか銅像みたいにさせられたりとか、あとなんかポリンキーがね、ポリンキーがワールドツアーとかの飛行機でね、でっかいジェットでやったり、その中のパイロットとかやったりとかね、ちょっと、そういうちょっと楽しみあったりとか、結構そういう軽いところでも、おっと思える、なんかディテールがあって楽しい映画なんで。
うん、目を
で私、久しぶりに食べっ子動物、昨日食べたら、あ、食べっ子動物美味しいなと思いました。それで。
原作を食べたみたいな。
原作を
食べた。食べながら見るっていうのはありですか、
うん、
食べながら見るっていうのはありですか、持ち込みから劇場に限り
まして。そう、できるようにしてあった。なぜかちょっと、昨日映画館で食べたんで。で、まあ、食べっ子動物を見に行ったわけじゃないんですけど、うん、別の映画見に行ったら、食べっ子動物が、売店で売ってて、食べようっつって。
はい。
ただ、食べっ子動物ザ・ムービーを食べっ子動物食べながら見るはできるんだなって今、改めて理解になると思いましたね。という感じで。はい。はい、ということで、いろいろ、はい、お便りもいただきありがとうございました。ということで、本日も始めていきましょう。はい、改めまして、ドイラジです。今回は369回ということで、お相手は私、おまけと、
NBK と、
あたと、
木原です。
はい。今日やっていくコーナーは、みんなが見てきた映画をもうちょっと紹介していく、昨日何みたいにやっていこうと思います。では、早速、NBK さんお願いします。
はい。NBK が見て、今日話したいのは、岸辺露伴は動かない懺悔室です。
はい。ヒルアンドさんからもね、ちょっといただいて。
はい。はい、そうですね。ヒルアンドさんがおっしゃられている通りです。それ、終わりにするつもりかみたいな感じでは
あ
ります
。終わりかみたいな。
キャストはですね、こちら NHK が年に1回ぐらい、3話ずつぐらい、こう、何年かやってた。
そうですね。年末のドラマ、3話分ぐらいだったんですね。
うん。岸辺露伴ドラマシリーズということで、キャストが高橋一生さんが岸辺露伴の役をやって、うん、その都度一話一話いろんなゲストが来るという、
うんうん、
とても面白いドラマがありまして、それの映画化で去年がルーブル、
ね、
ルーブルへ行くという、
岸辺
露伴がルーブルに、そういう行く映画があって、今年はベネチアに行くという。
はい、もう映画シリーズは海外行くぞみたいな。
うん、そうですね。はい。うん、ということで、こちら NBK の原作の漫画は、去年ルーブルを見た後にルーブルの漫画を読んだっていうぐらいしか知らない。で、ジョジョも一個も見たことない状態で、ずっとドラマを見てまして、 とても好きなんで、まあ今回も初日に見に行ったんですけど、去年のルーブルはまあ、映像も綺麗だし、こう、まあ、岸辺露伴のドラマ好きだから満足をしたって思ってたんですけど、今年の懺悔室とても面白かったです。映画としての作りもとてもいいですし、ベネチアの街並みも見れていいですし、何よりこう、高橋一生さんが岸辺露伴の役、飯豊まりえさんが泉くんという編集者役で、他はゲストなんですけど、はい、なんと井浦新さんが出てまして、うん、そう、なんかジョジョ一回も見たことないのに、すごくジョジョっぽいっていう感じが。
あ、そうなんですね。ジョジョ立ちとかしてました、ね、みたいな。わかんない。
ジョジョ立ち、ジョジョ立ち、これか、そうなのかなとかはあるんですけど、まあ、高橋一生さんも、ジョジョっぽい雰囲気をこう自分のものにしてる感じがするじゃないですか。なんかな、なんとかじゃないかみたいな話し方。
なんかあれですよね。だからやっぱこう、うん、ジョジョとかの漫画のね、こう世界観のキャラクターを実際の人たちがやるって、なかなか
そうです、
ね、大丈夫かと思うけど、ちゃんとそういうのをしっかりね、うん、高橋一生さんね、引き締めのファンとして。うん、取り込んで消化できてるから、違和感なく見れちゃうっていうのすごいですよね。
そうですね。そう思ってたんですけど、こう、井浦新さんはまた、ちょっと違う感じで、そのジョジョっぽさがあって、すごく良かったです。うん、で、あと、他にその怪異、ちょっと呪いっぽい怪異があるんですけど、うん、それを表現するために、戸辻重幸さんっていう方と、大東俊介さんっていう方がやってらっしゃったんですけど、うんうんうん、大東俊介さんの顔がすごくて、本当に見てほしいんですけど、いや、すごい、すごいと思って、漫画を見てるようでした、本当に。見たことないのに、すごい、すごい表現だった。
なんかあれですか、その、特殊メイクとかじゃなくて、はい、演技表情だけでやばい顔する。
表情だけですごかった。笑っちゃうぐらい。
なるほどね。
うん。すごい良かったです。あのシーンだけでも見る価値があるというか、あと、ポップコーン食べたくなるんで、原作知ってる方はもしかしたらわかるかもしれないんですけど、ポップコーン買った方がいいと思います。
あ、そうですね。
はい。はい。
ところが見る人はポップコーンぜひ。
そうですね。ポップコーン買っていただいてですね。なので、そう、ヒロアンドさん書かれてる通り、シリーズファン以外にはハードルが高いかもしれませんがって書かれてるんですけど、本当これだけ見に行っても楽しめるんじゃないかなって思いました。
なんか、あれですよね、ドラマシリーズの時から別にシリーズとかファンとかじゃなくてもちゃんと見れるというか、
うん、感じ
でちゃんと作ってるからやっぱりずっと続いてるっていうか、多分だから、ね、NBK さんみたいに、漫画とか知らないけど、このドラマシリーズだけ、映画だけ追ってますみたいな人も いそうですもんね。うん、
そうですね。もう服も可愛いんですよ。このまた泉くんって、まあ、高橋一生さんとご結婚された、うん、マリエさんですけど、新婚旅行かと思いつつ見てるんですけど。
そうよ。
いや、もう。
本当よ。
仕事と一緒にみたいな。
そうそう。でも、すごいいいキャラクターなんですよ、この。
そうなんですよね。
うん、
天真爛漫な感じでっていうね、
うん、そうですかとか言ってなんか超可愛いんですけど、うん、服も可愛いですし、もうこのキャラクターがいることで暗くなりがちな作品もちょっと明るくなるみたいな感じで、
うん
うん、とてもバランスの取れたキャスティングだと思います、う
ん、ではそのすっとぶいた感じとかがこう伊藤さんがすごいやっぱりいいんですよね。ハマるというかね。うん。
うん、そうです。ちょっとすっとぼけたキャラクターですけど。
うん。
とてもいいです。うん、でぜひ、ファッションも楽しめますし、
うんうん、
旅行気分で見に行くのもいいですし、まあ、普通にちょっと怖かったです、私。
まあまあそうですよね。
怖い作品。
なんか、怪奇オカルト的なシリーズがあるからという感じですよね。
う
ん、
以上です。
はい。だからあれですよね。岸辺露伴さんがちょっと特殊な能力を持っていて、なんかね、
うん、
その特殊能力だけはちょっと、超現実的なので、そこだけそういうのがあるよって、なんかね、人の あの、顔が本になって、その人の今までの歴史が、あの、それで分かったり、そこに書き込んだら、その書き込んだことをやっちゃうような、あの、ことができるっていうね。それぐらいのことだけ入れとけば、あとは、一個一個、別々で、あの、お話は多分、単体で見れるはずなので、感じしますね、うん。
そうですね。
はい、ありがとうございました。で、じゃあ次は、おまけ、そうですね、ちょこちょこ見てるんですが、リー・ミラー、彼女の瞳が映す世界っていうのを、見たくなるので、それを中華しようかなと思います。
うん。
リー・ミラーさんって、これ、まあ、要は、実在の、人なんですけど、皆さん知ってます？あんまりあれですかねっていう感じで。うん。うん。一応、リー・ミラーさんっていうのが、まあ、いろいろな経歴があるみたいで、まあ、もともと、モデルさんだったんですね。ファッションモデル、Vogueとかのトップモデルみたいな人で、で、その人が、その後になんか、現代アートの世界のミューズみたいな、感じで、なんか、フランスに行ったのかな、その時。で、なんか、マンレイさんっていう、まあ、写真家とかいるんですけど、そういう人とかと、まあ、被写体とかになったりとかして、いろいろ、そういうとこでも、アートの世界にも入っていて、で、しかも、なんか、それも多分、あれなんですよね、なんか、マンレイさんが、出てくるんだけど、アーティストとしては、一緒に共同制作者ぐらいやってたっていう、本当は、っていう。どういうふうな、写真を撮ろうとか、どういう作品しようっていう、一緒にディレクションしてたぐらいの人でもあったっていうことで、そういうところもいて、で、その後に、今度、写真家になりまして、しかも、どういう写真家かって言ったら、報道写真家戦場、ジャーナリストみたいなところの、ところで、第二次世界大戦とか、撮りに行ってるんですね。うん。で、その、今回のこの映画自体は、ジャーナリストのところの時代だけ、切り取って、見せている、作品になってます。はい。多分だから、そこよりも、リミザー自体は最初の二つの時代、モデルの時と、その、マネーさんとかと組んでた、時とかが有名らしいんですよねっていう感じなんですけど、うん、そこじゃなくてというところで、実はすごい報道の紙写真を撮っていたっていうところを、クローズアップしています。はい。で、なんか有名な写真があって、これポスタービジュアルにもなってるんですけど、これポスタービジュアルは元の写真じゃなくって、ケイト・ウィンスレットさんが主演でやってるんですけども、その、写真を、模したシーンとして撮ってるんですけど、ヒトラーが自分用に使ってた浴室で、まあもうあれかな、ヒトラーが、自死自殺したんですけど、その当日にミュンヘンのヒトラーのアパートのその浴室で、リー・ミラーさんがお風呂入ってるっていうポートレートを撮っているっていう、結構、なかなかすごい写真を撮ってるんですよね。
映画のポスターになってるんですかな。
あ、そうです。映画のポスターのモチーフになってるやつで、っていう。はい。
うんうんうん、
これが結構有名らしいんですけど、まあ、これ面白いんですよね。だから、まあ、映画自体は、こう、その戦場で本当に結構過酷な、前線まで行って、すごい、体験とすごい写真撮っていった、悲惨な写真とか撮っていて、みたいな人で、うん、で、この人、リー・ミラーさんは、去年、公開されたシビル・ウォーって映画あったと思うんですけど、それの、クリステン・ダンスさんが、演じている、ベテランの、女性カメラマン、戦場カメラマンの、元のモデルになっている、完璧一緒じゃないんですけど、っていう人で、まあ、確か、作品も、リーって名前でしたよね、っていうところで、なっている人で、そういうところでもちょっと最近、注目されてたりするんですけど、この写真はやっぱ面白いなと思ったのは、まあ、やっぱここが一番なんか、なんだろう、ポイントになるというか、写真ですけど、写真撮るところで、やっぱ、それまでずっとただ単にもう本当に現場の悲惨なところとか、現状を映したんだけど、やっぱこの写真が面白いなと、面白いというか、すごい、リー・ミラーさんの作品として象徴的でもあるしっていうのは、単純にそのヒトラーの抑止ってっていう、すごい歴史的な、 時に撮ったってだけじゃなくて、なんかその、三つ先言った、いろんな、変遷を経て、モデルの時代があって、アートの世界でいろいろやってた時期があって、報道の、ジャーナリスト、カメラマンやってるっていうやつが、この一枚に全てのその経験が集約されてるなというのが、結構象徴的で、ちょっと、印象深かったですね。自分がもちろん、モデルとして入っていて、で、映画とかも見てると、この構図になるの、これ自然に、これになってないんですよね。こういう構図にするからとか、あとここに、ポスターでもあるんですけど、ヒトラーの写真があるんですよ。ヒトラーの写真を立てるとか、そういうのもともとそこにないけど、そういうのを立てたりとか、そういうものを、要はディレクションしてるんですね。アートディレクションを。しっかりした上で、これを写真を撮っていると。こういう写真を撮れということで。というところですごいちゃんと、本当に、アーティストとしての側面も強くて、で、もちろん、ここの写真を撮る意味合いとしては、報道の意味も含まれていて、すべて、本当にすごくね、そういう象徴的に全部入ってる写真を最終的に撮るっていうところが、すごく、興味深くて面白かったです。はい。で、これちなみに、リー・ミラーさん、結局、報道写真撮るんですけど、で、イギリスの防具でね、掲載する予定だったんだけど、結局載せられないみたいになって、いろいろあって。だから、なんていうか、アメリカの防具の方に渡って載ったのかなっていうのはあったらしいんですけど、報道のカメラ、写真を。でも結局なんか半分消された、存在みたいな、女性としてみたいなとこがあるんですね。で、後々にちょっとそういう、自分で持って、リミラさんが、お家にあったやつを、発掘されて、本当に本当こういうすごい人だったんだって、こういうすごい写真撮ったんだってことが明るみになるみたいな人なんですよね。うん、で、それを軸にちょっと、お話自体もちょっとミステリアスな、ミステリアスかミステリーみたいな感じで進む現代というか、現在ではないですね。その後の、インタビューされているみたいな。で、インタビューしている相手がですね、あれですね。ジョシュ・オコナーさんが最近本当にいい仕事ばかりしているなというジョシュ・オコナーさんが、ケトリン・セットさんにインタビューしながら追っていくみたいな、この頃どうだったんですかみたいな感じでやってるんですけど、はい。そういうところとしても、すごく、注目できる作品だなということで、で、ケトリン・セットさんが本当に、制作まで勤めてて、こういう、女性自身、のことを描くから、こう監督さんとか、いろんな、スタッフとかも女性の人を集めて、やったりとかして、雑談、普通談の時に出てきたサブスタンスとかもそうですけど、デミマさん本人とかもプロデュース入ったりとかしてとかで、そういう、リアルな、この女性を描いていこうみたいなことにもつながっていて、そういう作品としてもすごく注目していただきたいなとは思っていますね。うん。で、あとやっぱ面白いのが、最近やっぱりこの、実は隠されていた女性の作家とかが、いろいろな、業界で、再注目というか、再発見みたいなのが続いてて面白いなとは思っていて、ちょっと前に映画業界だと、アリス・ギーさんっていう女性監督のことがすごく、話題になって、ドキュメンタリーとかも撮られてね、要は、物語のある映画を最初に撮ったのは、この女性監督、だったんだ、みたいなこととかがあったりとか、あと最近もう終わったのかな？東京都近代美術館でやってた、これアートの世界なんですけど、ヒルマーフ・プリントっていう女性の、アーティストさんの、展示があって結構話題だったんですけど、これはなんか抽象絵画の先駆者みたいに言われているっていう感じで、それまではなんか、なんですかね、カディンスキーとか、そういう人たちが、先駆者って言われてたけど、もっと前にこういう人もいたんだよ、みたいなのを、紹介するみたいな流れがあって、そういう、なんか、隠された女性たちみたいな人たちを、こう、改めて、ちゃんと、知っていこうっていう流れの中の一つのリー・ミラーもあるかなっていうので、そういう、線でも興味深いので、よかったら見ていただきたいなとは思っております。
これにもアレクサンダー・スカルスガルドさんが。
ああ、そうですね。アレクサンダー・スカルスガルドさんが出ております。
うんうん、
これはあれですね。パートナーになる人をやっております。リー・ミラーさんが。はい。結構本当にいい、俳優さん多いんで、 はい、撮影もいいですし、で監督さんとかが逆にあのエターナルサンシャインって映画が昔あったと思うんですけど、その時の撮影監督、うん、この撮影監督が女性だったらしくて、が今度はあの撮影だけじゃなくて長編デビューみたいな感じでやっていて、多分そのつながそのつながりでケイト・ウィンスレットさん、ケイト・ウィンスレットがね、エターナルサンシャインで、主役の一人で出てましたので、そのつながりでそういう人脈を集めて撮ってるみたいですね。うん。
みたいな
感じで。だからケイト・ウィンスレットさん本当になんか、タイタニックとかで有名だけど、あの、その後ちょいちょいしてからはもう、なんかどっちかというと自分で出たい、なんかそういう派手な映画というより、まあ、意味があるような映画ばかりちょっと選んでやってるらしいので、そういうところでも頑張って、プロデューサー的な意味でも今後も頑張っていただきたいなと思いますね。
まあ、結構、レイ・ミラーさんご本人の写真いくつか見てますけど、うん、ちょっと雰囲気似てますね、インセルトさんに。
ね、そういうところもね、あってなんか式が湧いたのかなみたいなのもあるんです、ね。でも本当にこの写真いいんですよね。その先のヒトラーの浴室の。
うん。でもこれパッと見ただけでかなり計算されてる写真だっていうのはよくわかりますね。
そうですね。うん、だから、戦場だって意味は表すのに手前に自分が履いてたボロボロの靴、ブーツとかも置いたりとか、そう、ね。やっぱディレクションってこういうことなんだなっていうのも。しかもなんか映画見てると、もう、時間ないからって、もう瞬間的に瞬発力でテキパキディレクションしてて、それもすげえかっけえな、みたいな感じで、うん。よかったですね。はい、そしたら、お子さんお願いします。
はい、または、ここ1週間今日ぐらいですね、うん。ちょっと体調崩しておりまして。そう、ちょっと全くもう映画館に行こうという気力もない状態で過ごしていたので、新作映画は見てないんですが、
うん、
まあ、なんかそういう時にも家で見れるものがあるということで、ちょっと紹介しようかなと思います。ですね、YouTube に載ってるショートフィルムを何個か、見てたんですが、その中のちょっと一つをちょっとご紹介しようかなと思います。タイトルが、デッドフィッシュっていうやつなんですが、これですね、全編2分しかないです。
なるほど。
そういうもので、で、どういうものかっていうと、この YouTube を見ると、説明文みたいなところに下に書いてあるんですが、まあ、英語で書いてあるんで、ちょっと翻訳すると、この作った人が、まあ、学生で、ミネアポリス美術大学に在学中に完成させた、だから卒業制作かな、うん、で作ったものですっていう説明が書いてあるんですね。まあ、2022年に絵コンテの練習とかのつもりで始めて、結局2024年に卒業制作として完成させたものですみたいな説明が書いてあってですね。まあ、本当2分のすごい短い、手書きのアニメーションなんですけど。
アニメなんです
ね。うん。すごい本当に一人で書いたんだなっていう感じの、なんかざっくりした線の、ちょっと日本の漫画っぽいイラストのアニメーションなんですけど、
う
ん、本当に短いので、サクッと見れるっていうのと、あと、まあ、卒業制作ものとか、まあ、そういうのって、結局その自分の技術とかを出すものではあると思うんですね。その就職とかにも使わないといけないし。自分の技術がこういう、これができますよっていう技術を出すものプラス、こういうその2分とか、まあ5分とか2分とかの短い作品って考えるじゃないですか。そこに何を表現できるかみたいな。
うん、
やっぱ短いので。あとこれ、このアニメーションだとセリフがないので、まあ、周りの環境音は英語で、まあ、なんか喋ってるのとかは入ってるんですけど、基本的にセリフはなくて、主人公は黙ったままなので、だから英語がわからなくても見れるっていうのはすごくいいなと思うんですけど、ちょっとのこの短い間に、その本人が何を込めるかっていうメッセージ性みたいなのはすごくわかりやすいものが多いので、結構そういう点も好きで、で、まあ、短編映画とかを配信とかで見ようとすると、まあ、すごい短い、10分以内のとかもあるんですけど、まあ、基本は30分ぐらいの、 短編映画が多いんですけど、具合が悪いと、もう持たないんですよ、30分とか。ね、そう。つれーってなってきて、30分持たないなっていう時に、この2分とかのショートフィルムすごくちょうどよくてですね。で、このデッドフィッシュに関しては本当に、なんていうか、まあ、説明文に書いてあるのは、忙しい魚市場で働く、こう、シフトで働いてる主人公が若い男の子なんですが、魚屋とかって店頭でお客さんが来て、これをこうこうって、これをこれぐらいって注文された分を、その男の子は裏から魚を取ってきて、そこで、その場でさばいて、その注文通りにさばいて渡すっていうのを延々繰り返してるっていう人の話なんですけど、で、なんかその魚をバンバンってこう、切って血が出るみたいな、ちょっとグロッキーなシーンが続くんですが、まあ、そんな感じでちょっと一瞬なんか頭がおかしくなっちゃうみたいな感じの、その、ここの説明文だと、彼が職場でますます悲惨な注文に直面する様子を描いているって書いてあるんですが。
そういうやつだ。
その中でなんか、あーってなるみたいなのが一瞬あるよっていうだけの作品なんですけど、まあ、結構その、見ようによっては、まあ、ちょっと怖いな、グロッキーだなって思うだけというよりは、まあ基本的には命を食べてるっていうことに直面するっていうシーンでもあるので、だからそういうのを考えると、まあ、なかなかいいアニメだなって思うものが、あったりなんかしてですね。ちょっと面白かったので。デッドフィッシュは本当に英語で DEADFISH って打つと、多分普通に YouTube に出てくると思うので。うんうん、
デッドフィッシュ、ショートフィルムって検索すると出てきます。
うん、うん、
まあ。デッドフィッシュだけだと、なんかハードコアパンクバンドみたいな出てきちゃう。
確かにあった。
なるほど。
ショートフィルムも入れると。スプラとか出てきましたけど、うん、なんだろうな、うんうん。
ちなみに今、畑さんが話してるように見ました。
あ、すごい。
まあそうだよね。
確かに。見れる、ね、一瞬で、うん、一瞬で見れるので。もうね、セリフもないし、ということで。
セリフもないから見れる。
そうそう、そのまま見れる。う
ん、まあ、かわいらしい絵なんですけど、やっぱり。
うんうん、
ぎょっとするとか、ちょっと怖いところもあって、はい。なかなかいいです。
うん。
そう、なかなかいいなっていう感じなんですね、本当に。
うん、
で、これを一つ見るとですね、おすすめ欄に似たようなのがいっぱい出てくるんですよ。
はいはいはい。
こういう、まあ、卒業制作なり、個人で作ってるちっちゃいショートフィルムみたいなのとか、もしくは、お金、こういうの作りたいんですけど、お金がないので出資してくださいっていうタイプのものとかですね。そういうのがいっぱい出てきて、なんかなかなか面白いなっていう、こう YouTube のおすすめ欄が面白くなるので、まあ、一回このね、デッドフィッシュ見ていただいて、他もこう、漁ってみるのもいいんじゃないかなと、ちょっと思っております。
デッドフィッシュを入り口として。
そうそうそう。
まあ、なんかよかったらね、こういうなんか2、3分のやつ面白かったですよっていうのをちょっとね、お便りいただければと思いますね、
うんうん。ストップモーションアニメとかもあったりして。
ああ、なんか多そうですよね、2、3分で。それこそ一人でやるっていう感じが出てね、だからあれですよね、そういう意味で言うと何年か前にジャンクヘッドってね、まあ、結構長いやつ作りましたけど、
うん、
私も最初は一人でやってみたいな。で、後半ちょっと何人かでやってっていうのがありましたけど、やっぱ、ストップモーション一人でやり始めるみたいなのはちょこちょこありそうな感じだし。う
ん、まあ、2、3分ならなんとかね。
そうそうそう。頑張ってです、うん。それを根気よく何年もやってたっていう、あの人もやばいなっていう感じです。あ、でも今度なんか、新作やるらしいですね。
うん、
ジャンクワールドみたいな。なんか、鈴木っていうよりは前日探みたいなやつっぽいのかなみたいな。やるらしいです。ね、ショートフィルムがいろいろ広がるぞってね。
あ、そうですね。あと何だっけ。ディズニープラスってもう結構ショートフィルムいろいろあるんですけど、私ハイタッチっていうロボットが2人というか、まあ2体のロボットが一緒に いろいろやるっていう、あの、友情ものの、本当5分か8分ぐらいのやつがあるんですけど、それもすごい好きなので、そこら辺もおすすめです。なんか、心がほっこり、疲れた心がほっこりしますね。
なるほど。
もっと友情、頭がって感じなんですけど、大丈夫
ですか？いや、大丈夫、大丈夫です。そういう、そこら辺のなんか、こう、何かを呼び起こすやつではないって。
最後ハイタッチして、イエーイで終わるようなやつ
なのかみたいな。ハイタッチっていうのがね、まあ、ちゃんと最後、ああってなる、よくできた話なので、はい、それもおすすめです。うん、それはディズニープラスですね。はい。まあ、疲れてる時に、10分以内のものをちょろっと見るのはいいんじゃないかなというお話です。
結構いっぱいあるんですね。
うん。ディズニープラスとかだと紙飛行機っていうショートフィルムが結構有名だった気がするんですが、話題になったような気がする。これもすごい短い、あの、セリフがないやつですね。
だからあれですよね、掘れば掘るほど実はめちゃあるんだろうなって、今やだから一人でこうやってね、あの、作るって人もいっぱいいるからみたいなのありますよね。
うん。その分個性も出やすいなと思うので、うん、結構自分に合うやつは見つけやすいんじゃないかなと思いますね。
こんな感じで、もしなんか、あね、なんか本当に、あの、いろいろおすすめあったら教えていただけると嬉しいです。はい。
はい。
じゃあ次、ガーラ君お願いします。
ガーラはですね、うん、まだ何の話をしてこなくてるんですけど。
どういうこと？もうガーラ君のターンですよ。
はい。まあ、ちょっと映画はね、一本しか見てなくてですね。
あ、はいはい。
はい。うん。見た作品が、ミステリアススキンっていう映画ですね。
ああ、なんかリバイバルでしょ。
はい。あの、ジョセフ・ゴードン・レビットと、ブルタリストの監督の、あの、ブラディ・コベットさんが、まあ、若き日の二人が、まあ、ダブル主演。
もともと俳優さんだからってい
う、ね。はい。そうですね。はい。で、監督がグレッグ・アレクさんっていう、日系のアメリカ人の方で、はい。まあ、この人は、ありますかね、ニュークイア・シネマ。90年代にそういう、まあ、グレッグ・アレクさんもオープンリーゲイなので、その90年代にそういうクイアな映画をいろいろ撮って有名になって、なんか今、すごく再評価の機運が高まってるみたいですね。
あ、それがあるから、この再上映みたいなのがあるんですね、うん。
そうですね。はい。で、日本では、このミステリアスキンは、劇場公開されてなくて。
あ、なるほどね。
はい。なんか、レズビアンゲイ映画祭でなんか一回上映されたみたいな、2005年かな。はい。で、まあ、この映画自体も2004年だから2005年制作なんですけど、はい。それぐらいの時期に日本で、この映画祭で上映されたっきり、初めて、劇場公開されたという作品だそうです。
うん。
ブラディ・コベットさんと、まあ、ジョセフ・ゴードン・デビットの二人の話なんですけど、あの、まあ、ブラディ・コベットさんが、子供の頃、小学生ぐらいの頃に、何時間か記憶を失った時期があるんですよ。てか、記憶を失った日があるんだよ。で、野球の試合してたなんか記憶がなく、その以降記憶がなくて、なんか家の地下室にいたみたいな。で、なんか鼻血出してたみたいな。で、なんかそのことを思い出そうとすると鼻血が出たんだよね、みたいな。で、その近い時期、なんか UFO を見たみたいな体験がある。で、これはきっと俺は、宇宙人にさらわれたんだな。
なるほどね。
思って、そう、まあ、青年というか高校生10代後半になっても記憶が戻らないんで、その日の宇宙人のことをめっちゃ調べまくって、で、こう宇宙人に遭遇したってテレビでインタビュー受けてる女性のとこ行っていろんな体験を話したりとか、言ってこうどんどんこう宇宙人のことに、UFO のことに飲み込んでいくっていうのがブラディ・コブトさんがストーリーなんですけど、これ観客には最初から提示されてるんですけど、明らかに、大人の男性から性的な被害を受けてるんですね。で、こういう話しますんで、ちょっと苦手な方は私のパターン飛ばしてください。はい。で、ジョセフ・ゴードン・デビット側は、同じ、年なんですけど、もともとそのゲイっていうのを自覚してて、で、なんか、 お母さん、エリザベス・シューが演じてるんですけど、お母さんの、と、その、お母さんの彼氏が、こう、イチャイチャしてるのを見て、彼氏側の方にちょっと、グッと来てるみたいな、感じの描写もあるんですけど、で、その、ブラディ・コーベットさんを、あれした、男性と、ジョセフ・ゴードン・レビットの関係を持ってて、で、その、こう、自分は愛されてたはずだ。自分とその人の間には、その愛情があったんだと思って、で、その人がいなくなった後も、その人のことは忘れられなくて、そこ、街の人、いろんな男性と関係を持ってるみたいな感じなんですね。
うんうん
うん、なんで、その、同じ男性、うん、まあ、ジョセフ・ゴードン・レビットが、まあ、こう、明らかにグルーミングされてるんですけど、
うん
うんうん、
なんで、その、同じ男性を起点にするんだけど、だ、子供の子にこう、そういう経験があって、ちょっと人生がおかしくなってしまった二人のことを描いていく映画ですよね。
うん
はいうん、この映画偉いのは、偉いって言ったらですけど、そういう昔あったことを最初からオープンにしてることかなと思うんですよね。その僕はなんかさっきしゃらくさい説明の仕方しましたけど、そういうこと隠して、そのミステリー調にして進めることもできるかな
と思うんですけど。うん、実はこうだったんだを途中で入れるとかもできるはずなのに、そうじゃないよと。
そうそうそうそう。というところで、で、実際にそういう行為をした、男性もですね、ちゃんとした人なんですよ。周りから見ると。
うんうんうん、
野球チームのコーチで。
ああ。
うん。ビル・セイジさんって人が演じてるんですけど、ライアン・ゴズリング系のね、ちょっとブロンドの、いい感じの男性で、ジョセス・ゴードン・レビットのお母さんのエリザベス・シューなんかこう、イケメンの監督じゃないみたいな感じになってるんですけど、そういうので、こう、相手を油断させて、こう、自分、その子供と二人きりになって、そういう行為に及ぶと。で、実際にこのビル・セイジさんも、昔そういう経験があったりとか、実際に、そういうことをするのはそういう人だし、うん、そういうことをされると、こう、誰にも言えないんだよね、みたいなところから、こう、役を作っていったみたいなんですよね。ここが、非常に、こう、ちゃんとしてるというか、というところがすごかったな、というところで、はい。
今これをもしやるとしたら、コーディネーターを入れるっていう感じ
がするじゃないですか。はい、
うん
うん。
当時入ってなかったみたいですけど、
うん、最大限に、
うん。まあ、子供には違う台本を渡して、
うん、
で、ストーリーのことは教えないで、
うん、
撮りましたっていう説明をされてるんですけど、うん、でも、大人になってみたらかなりショックを受けるだろうなっていう、う
ね、
結構そう映画として見ると生々しい、表現になっていて、すごく怖いです。はい。で、ガーラもちょっと子供の頃、大人の男性から性的な兵を受けたことがありまして。
おっと。
はい。あ、ので、まあ、この映画で描かれているのよりはだいぶソフトでありますけど、実際さっき言ったような、まあ、周りから見るとちゃんとした人みたいな感じだったんで、まあ、今何をしてるか分かりませんけど、まあ、いつかやろうかなと思ってますけど、はい。うん。なんで、そういう意味でもね、すごく誠実に描いてる映画だなと思いました。
うん。
うん。
うん、
なんで、なんかものすごくこう、なんとなくこう、あんま内容知らなかったんですけど、なんとなくこの映画見なきゃいけないな、みたいな感じがしてて、うん。実際に見たらそういう映画だったんで、すごく刺さりました。
うん。
はい。
うん。
うん。うん何よりですね、ジョセフ・ゴードン・レビットがすごいですよね。
お
う。うん。ブリックとか出る前、ちょっと前の形ぐらいかな。
うん。
なんですけど、なんか、あまりにも、こう、キラキラしてるというか、
ああ。
うん。キラキラはしないな。うん。もう、ものすごい。
みずみずしいみたいな。
いやー、はかなげな青年なんです。
ああ。
はかなげな、こう、少年と青年の間の感じなんですよね。うん、それがね、すごい良くて、ジョセフ・ゴードン・レビットのこう、自分はこう、愛されるべきなのになぜ欲しい愛が手に入んないんだみたいな感じで、すごくこう、苦悩する感じとか、あとこう、筋肉も脂肪もない感じ。
あ、
うん、のこう、まだ大人ではないが、子供でもないみたいな感じのところがすごくこう、うん、さっき言ったような、こう、すごいちゃんとしてるんだけど、こう、ジョセフ・ゴードン・レビットが、こう、あまりにも美しすぎて、美しいなで消費されちゃうような危険性もはらむような映画でしたね。
そ
そういうのは難しいよね。やっぱ映画ね、そういう人を配置するから、全体のトーンも、よくも悪くも決まるみたいなのがね、あるしだろうしね、うんうん。
そうですね。はい。まあ、今、写真、あの、写ってますけど、うん、まあ、ジョセフ・ゴードン・レビットの役、ニール君には、なんか、友達が二人いて、
うん、
うん。で、ちょっと年上の女の子と、同い年なのかな。彼もちょっとクイアな、男の子、二人ですけど、この二人がなんかね、ジョセフ・ゴードン・レヴィットなんか推しを見るようなメディアですよ。
なるほど。なるほどね。うん。
二人とも彼のことはすごい好きなんだけど、彼のこう、心にこう、ぽっかり空白ができてるの分かってるから、こう、そこは、こう、あんまり、そっとしておいて、うんうんうん、彼がこう、かなり危ない、その体の乗り方とかもしてるんだけど、それをこう、否定するでもなく、ただそばにいるみたいな感じで、すごく、まあ、いいのか、あれだけど、すごく、
まあね、
すごく良かったです。はい、
うん。
この男の子と結構ドライブするんですけど、すごいちっちゃいツーシーターの、車でドライブしたりするんですけど、うん、その車でかけてるのがね、スローダイブとか
、あ、
うん、ライドとか、なんですよね。
あれなんか、ワロ君やっぱり呼ばれてたのか。
うん。で、劇版がですね、黒刀ツインズの人が作ってるんです
よ、ね。あ、はい、あ、もう。
まあまあ、ガワラがね、好きな感じの音楽が流れてるし、まあこの、そういうね、全然マッチョじゃない音楽をアメリカの片田舎でこう流してる。彼も、すごくこう、生きづらい世界に生きてんだな、みたいなところが伝わってくる。すごくいい選曲だなと思いました。
うんうんうん、
はい。あと、シガーロスとかも流れてます。
シガーロス流れてる、
はい。2005年なんで、はい。
ギリギリの、はい、あ、そっか。
あ、シガーロスは劇版として流れます。
ああ、そうなんだ。
うん。はい。
ああ、まあまあ、何にしても、そっか、2005年だと、もうやってるのかとか思って、ちょっとね。
うん。
そうね、
はい。そうです。カッコの3曲目が流れ
ます。すいません。二人にしか伝わんない
けど。私も伝わります。伝わります。
あ、はい。
はい、本当に。素晴らしいやつ。まあ、で、二人のこう、ストーリー、ブラディ・コルトさんのこう自分の記憶を探す旅と、うん、その、ジョセフ・ゴードン・レッドさんが、こう、ちょっとフラフラする話っていうのが、うん、まあ、すごく並行して、全然交わらないで進んでいくんですけど、自分の夢の中に出てきた男の子がいるんだと。で、その男の子は誰だみたいな探していくうちに、うん、その、ジョセフ・ゴードン・レッドの友達の、エリック君って、と、うん、出会って、まあ、友達になって、まあ、二人をつなぐ役割になって、
うん、
まあ、最後、こう、開口してどうなのか、みたいなところが、
まあ、
クライマックスになります。
なんかどうなるか、ちょっと、そうね。
うん、そうですね。はい。なんで、グレッグ・アレック監督の作品が、再評価されているというのを頷けるというか、なんか、性とか、ジェンダーとか、クリアなものの扱い方、っていうのが、何も違和感がなかったです。2025年基準、
うんうん。
なので、逆に当時見てたら分かんなかっただろうなっていうぐらい。
うん
うん、の、その今持ってきても全く古びてない感じ、
うんうん、
なのがすごいなと思って、うん、ちょっと今見た方がいい作品だなと思いました。
なるほどね。
はい。
うんう
んうん、ちゃんと自分として作ってるから、自分の感覚に、そうかな、偽りないようにちゃんと当時から作ってるってことだね。
そうですね。まあ、グレッグ・アレック監督、最近はドラマの仕事とかが多くて、
うん、
映画撮ってなかったんですけど、今新作、準備中ということで、はい、そこも非常に期待だなと思います。
うん。うんうん、
はい。
グルーミングの話になると、ジェニーの記憶とかも、すごい話題になってて、うんなんかそのあたりをこう、なんだろう。一つのその話題とか、何かこう、話題になるアイテムみたいな使い方をされてない映画がちゃんとできてるのはいいですね。
うん。あ、そうだ。この話のセット。なんで、なんで僕が、君の名前で僕を呼んでも大嫌いか、皆さん分かったかなと思いますよ。
おぉ。
うん本当にね、あの映画のね、アーミーハマー気持ち悪くてしょうがないですね。本当に気持ち悪い
そうですね、うん。
それはそう。はい。好きですけど気持ち悪い。
最終的に自分勝手だしないですね、一番の、
うんうん
そうう
ん。
で、あまあ、アーミーハマーのキャリアが、ああいうふうに終わって、それ見たことかと思いました。
それは、役柄とは、あれだけども、まあ、
そういうやつなんだろうなと思って。
いやいや、だからそれは、まあ、役とは切り離さなきゃいけないけど、結果的にね、ちょっとね、あったね。
そうね。いや、なんとなくこう、アーミーハマーから僕が感じていた何かみたいなのが、
他の、また違和感が、ね、
役に限らずね、うん。うん。なんかそういう感じなんだろうな、みたいな
もの
は。
もともとちょっとね、
はい。
もともとボンボンやしね、みたいなのもあるんですね。いろいろね、感じるところあったらという。うん。まあ、いい仕事してるのもあるのだが、
うん。
みたいな、いろいろあるね、うん、という。
はい。
だから、僕の名前での、ね、いい映画だねって見るだけじゃなく、いろいろ考えた方がいいよ、みたいなのね、おまけも思ったりはしてたので、はい。
うん。
だって、もう、まあ、筋だけ言うと、この映画のジョセフ・ゴードン・デビットそのものですけど。
まあまあ、
まあ、そうです
ね。はい。
ちょっとバナナフィッシュみたいな。
バナナフィッシュ。バナナフィッシュ見て、読んでない、
ね。あ、見てないですか、すいません。
ああ、まあ、そうですね。ちょっと
見た目が
描写というか、
その、雰囲気というか。
雰囲気。うん。
まあ、そういう幼少期の傷、が原因で危うい感じになってるっていうのは、う
ん、ですね。
まあ、似てますね。
監督読んでるかもしれないですねと思ったけど、まあ、一応原作があるんで。小説が原作らしいです。
あ、そうなんですね。
はい。
あ、なるほど。
まあまあ、でも、まあ、言い方難しいけど、まあ、ありふれているというか、出来事なのかもしれないです、ね。そういうこと
で。うん、あでも事件的にはよく聞きますね、うん、そのスポーツチームのコーチがとかっていうの
は、うん、そう
ですね、その必然的に子供が集まるところの人たちっていう、
そういう閉鎖的なところでも権力勾配がみたいですね、うん、性的なことだけじゃなくてもいろんなハラスメントがね、
そうですね、
大体なんかやっぱ構造的に危うくなりがちっていうのね、うん、
そうですね、でそのブラディ・コブチさんが会いに行く、UFO にさらわれたって言って、女性も、なんか、かっこいいな、みたいなのを、ちょっと、感じられるんですよね。
うん
うん、UFO にさらわれたんじゃなく、うん、そういう被害を受けたのではないかって思えるような描写になっているのと。
まあでも、そうだね、そういうこともあるよねっていうこと、うん。生きていくためのエスケープ策としての、そういう、思い込みとかね、改ざんとかは、
うん、
まあ、いろいろ起こるという
は、ね。はい。あと、はい。さっき悪魔つきの話で出ましたけど、悪魔つきって言われてる症状の大半は、やっぱりそういうもののトラウマが原因になっている、うん、そうです。はい。
うん、そうみたいですね。
以上。まだやってるんでね。
うん。
ギリまだやってるんでね。
うん、はい、はい。配信とかでは見れないんですね。
まだね、配信ないんですよ。
うん、
あ、ないんだ。
そう。数年前に、なんか、ブルーレイだけ出したんですけど、
うん、
今見たらね、2万5千円とかする。
おぉ。
おぉ。
そうなんだ。
うん。まあ、もしかして海外版で日本語字幕入ってるやつがあるかもしれないんで、そういうものを探してもらうといいのかもしれない。
あ、まあ、でも、一回劇場公開もされたし、もうちょっとしたら、
うん。
U-NEXT とか、ああいうとこだと入るかもしれない。
かもしれないです。
ね、みたいな、ね。
はい。
で、それまでの、ブレクラキ監督の、ね、ものも一緒に入ったりとかね、するといいなと。
う
ん、ね、ちょっと前だと、キリエライタトさんの役が、他にね、合わせてバババッと入ったりとかありましたしね。
うん、そうです。ミステリアス好きじゃないやつがなんか最近出たらしいんです。
ソフトで？
ソフトで。
うん、
ドゥームジェネレーションとか、うん、ノーウェアとか、なんか三部作って感
じ
です。
うんうん、じゃあ、あれかもしれないね。うん、劇場公開は、人だらくしたら、
うん、
出るのかなみたいな三部作として感じてるね。
このミステリアスキーは入ってないんですけど。
あ、それは別なんですね。
で、ガレクさんが、こういう有名な、ニュークイアシネマ三部作みたいなのがあるしです。
うん、
はい、ということで本日は、こちらまでということで、次回もまた、この涙をやっていこうと思いますので、よろしくお願いします。はい、ではエンディングです。おまけの方から、映画ファンの集いのお知らせです。次回映画ファンの集いがですね、来月ですね、7月21日の月曜日祝日、 になっております。その頃だと上半期、今年の上半期のベースを喋ったりとか、あと結構直前ぐらい、1週間前ぐらいかな、ジェームズ・ガンの新スーパーマンの公開とかもあるので、結構その辺でいろいろ喋って盛り上がるんじゃないかと思って、よかったら映画のおしゃべりを、リアルにしたい方はぜひぜひ参考お願いします。映画ファンの集いで検索してもらって、ちょっと申し込みとかも確認してみてください。お願いします。
次回のドイラジはメンバーが最近見た映画の感想をネタバレなしで語る、昨日何見たんです。皆さんの最近見た映画の感想はもちろん、映画以外の話題や普通歌も大歓迎です。メールや X、旧 Twitter の DM などでぜひお寄せください。メールの宛先は映画 .pan.radio@gmail.com、 X のアカウント名は @映画_pan_radio です。また番組の感想をポストしていただく際には、ハッシュタグドイラジをつけていただけると嬉しいです。
はい、ということで何か、メールいただけるものがありましたらよろしくお願いします。ということで360回これにて終了です。お相手は私おまけと
NBK と
ハタと
あれでした。
まったねー、
またね
ー。明日も語ろう、だばなしループ、広がるつながるスーパーツール、いつもサンキュー、リスナー名。